声の広報、司法日立、令和2年、2020年、8月5日号、ナンバー1680。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ。特集、いつかは突然やってくる。災害への備え、4ページ。国保に加入している方の人間ドック・脳ドック検診費用のどちらか一つを補助します。追加募集。肺がん検診・喀痰検査のご案内。以上8ページ。完全予約制で健康審査などを開始します。9ページ。一人親家庭のお父さん、お母さんの資格取得を支援します。高等職業訓練促進給付金などのご案内。来年度の日立メディカルセンター看護専門学校地域特定推薦入試で市の推薦を受けたい方の募集。以上10ページ。日立版。お父さん写真展作品募集。日立納涼寄せ。以上11ページ。多世代交流の場、憩いの広場、元気カフェ弁天をご利用ください。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。69。以上12ページ。情報広場、お知らせ、13ページ。催し、15ページ。講座、16ページ。募集、子供、健康。以上17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。広告募集中、19ページ。日立シビックセンター科学館の愛称を募集します。20ページ。目次終わり。表紙。特集、いつかは突然やってくる。災害への備え。中央下に非常用持ち出し袋、その周りにヘルメット、乾パン、タオル、水、防災無線機、ライト、軍手、懐中電灯、体温計、ティッシュ、歯ブラシ、薬、マスク、絆創膏、スマホなどの防災グッズの写真やイラストがあります。スマホのイラストの画面には、防災グッズ、非常用持ち出し品の一例です。実際に持ち運びができるかどうか、大きさや重さなどを考え、必要なものを揃えましょう。携帯電話など、日常的に使うもの以外はバッグに入れ、寝室や玄関など、持ち出しやすい場所に置いておきましょう、とあります。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容や詳細は、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。特別定額給付金、一人につき10万円。日立市の申請期限は8月14日金曜日です。申請がお済みでない方は、申請書の提出をお願いいたします。コールセンター IP050-5528-5155 平日 午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日、午前9時から午後5時、問い合わせ、総務課、内線335、新生児子育て応援臨時給付金、4月28日以降に生まれたお子さんが対象。対象となるお子さん1人につき10万円。特別定額給付金の支給対象の基準日、4月27日の翌日以降に出生したお子さんの母か父に応援金を支給します。対象となるお子さん、出生日が令和2年4月28日から令和3年4月1日までであって、出生後初めての住民登録が日立市であるお子さん、支給対象者、次のすべてを満たす方、対象となるお子さんの母か父である、対象となるお子さんの出生日時点から新生日まで引き続き日立市に住民登録がある。対象となるお子さんと同一の世帯である。支給方法。1、7月16日木曜日以降に出生届を母か父が市民課または支所に提出する場合、窓口において現金でお渡しします。持ち物、出生届、ハンコ、身分証明書、運転免許証など。2、1の前日までに出生届を提出している場合や、出生届を会長時間外や、他市区町村へ提出する場合、後日申請書をお送りしますので、子育て支援課へ提出してください。指定の口座へ振り込みます。問い合わせ、子育て支援課、内線282、ひとり親世帯臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一人親世帯を支援します。公的年金などを受給されている方や、家計が急変した方は、これまで児童扶養手当、下記児童扶養手当の受給資格者参照の認定を受けていなくても、支給の対象になることがあります。基本給付、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。対象者、1、令和2年6月分の児童扶養手当受給者、2-1、公的年金給付等受給者、児童扶養手当の認定あり。2-2、公的年金給付等受給者、児童扶養手当の認定なし。3、家計急変者。申請方法。1は申請不要。2-1、2-2、3は申請書、子育て支援課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2、次の添付書類をつけて、直接か郵送で子育て支援課へ。添付書類、身分証明書、通帳またはキャッシュカードの写し、金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるもの。申請者の戸籍謄本または戸籍抄本、すでに児童扶養手当の認定を受けている場合、 全部支給停止を含むは不要。簡易な収入額、所得額の申立書。扶養義務者がいる場合は、申請者及び扶養義務者全員分の申立書が必要。追加給付、一世帯5万円。対象者、基本給付対象者1及び2の1、2の2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方。申請方法、申請書、子育て支援課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます、を直接か郵送で子育て支援課へ。申請期限、来年2月26日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。給付日及び給付方法。1は8月6日木曜日に、児童扶養手当と同様の方法で支給。2の1、2の2、3、追加給付は8月下旬以降に申請書で指定した方法で支給。児童扶養手当の受給資格者。所得制限があります。次の1から8のいずれかに該当する児童を看護する母、看護師、かつ生計を同じくする父、または当該児童を養育する養育者。児童とは18歳になって最初の3月31日までにある方、または20歳未満で一定の障害の状態にある方。1. 父母が婚姻を解消した児童。2. 父母のいずれかが死亡した児童。3. 父母のいずれかが一定の障害の状態にある児童。4. 父母のいずれかの生死が明らかでない児童。5. 父母のいずれかが引き続き1年以上遺棄している児童。6. 父母のいずれかが保護命令を受けた児童。7. 父母のいずれかが引き続き1年以上拘禁されている児童。8. 母が婚姻によらないで解体した児童。9. その他上記に準ずる状態にある児童。問い合わせ、子育て支援課、内線478。
特集、いつかは突然やってくる、災害への備え。突然の豪雨、突風。近年、全国各地で大型台風や集中豪雨、地震などの甚大な自然災害が相次ぎ、避難の遅れなどが原因で多くの行方不明者や死傷者が出ています。これから台風が多く発生する季節、突然やってくる災害には日頃からの備えが必要になります。災害が発生する前に今一度ご家庭で防災について考えてみましょう。日立市も例外ではない自然災害。日立市は気候が穏やかで、災害の少ない地域だと言われてきました。しかし、実際には台風や発達した低気圧による風水害などにより、多くの被害が発生しています。まだ記憶に新しい昨年の令和元年東日本台風では、日立市でもこれまでにないような豪雨、 突風により甚大な被害が発生しました。日立市天気相談所の西部観測所では、1時間の最大降水量が40ミリを超えるバケツをひっくり返したような雨が降り、1日の降水量は観測史上1位、1986年から観測を記録する239ミリもの大雨が降りました。この大量の雨により、河川水位は大きく上昇し、久慈川、榊橋、里川、町屋では氾濫危険水位を超え、斜面が削られ、あと少しで車や住宅が巻き込まれるほどの濁流となりました。また、最大瞬間風速は秒速20メートルを超え、何かに捕まっていないと立っていられないような風が吹き、市内各地で木の幹が折れ、道路を塞ぐなどの被害が発生しました。市内の多くの方が避難を余儀なくされ、市内39カ所に開設した避難所には、最大で約1800人の方が避難しました。令和元年東日本台風による被害。写真が4枚あります。1枚目。次のインタビューの山崎さんの店舗では、あと少しで車や住宅が巻き込まれるほど里川の護岸が削られた。東郷土町。2枚目。市内各地で倒木などによる通行止めが発生。金沢町。3枚目。市内各所で道路が冠水した。神田町。4枚目。住宅などへの被害はなかったものの、多くの場所で地滑りなどが発生。中深荻町。写真終わり。見慣れた風景が一夜でガラッと変わった。あの台風で水の怖さを実感した。里川近くで事業を営む山崎さん、写真のインタビューです。あの台風の夜は、川が増水している程度かな、と考えていましたが、朝起きて店舗の様子を見に行くと、川沿いにあったものがすべて流され、車が川に落ちそうになるなど、見慣れた風景が一変していました。震災の時の津波でさえ、実感が湧かなかった水の怖さを思い知りました。自然を相手に、今まで大丈夫だったからは通用しません。常日頃から危機意識を持ち、とっさの状況でも行動できるように備えておくことが、命を守る上で大切だと痛感しています。表があります。令和元年東日本台風の気象観測データ。観測場所、1日の降水量、10月12日。1時間最大降水量、最大瞬間風速、秒速の順に読みます。日立市役所、1日 113.0 ミリ、1時間25.0 ミリ、風速 26.8 メートル。中央交流センター、1日 136.0 ミリ、1時間 25.0 ミリ、風速 21.8 メートル。西部支所、1日 239.0 ミリ、1時間40.5 ミリ、風速 15.5 メートル。南部支所、1日 94.5 ミリ、1時間 26.5 ミリ、風速 27.2 メートル。表終わり。近隣の花園、北茨城市、大子町でも 観測史上1位の雨が降るなど、県北地区で大きな被害が発生しました。いつかは今日かもしれない。災害は突然私たちの想像を超え、生命を脅かすような猛威で襲いかかります。この前は平気だったから、今回も大丈夫だろう、などと思わず、きちんと命を守る行動ができるように、日頃から災害への備えをしましょう。災害への備えについて、次のページ、6ページでご紹介します。いつ来るかわからない災害に対して、避難先の確認や危険箇所のチェックなど、今できることを行いましょう。自分や家族の命を守る。感染リスクが高い今だからこそ身につけよう。すぐできる災害への備え。新型コロナウイルス感染症の感染に対する恐怖が、避難の判断を鈍らせてしまうかもしれません。迷わず安心して避難できるよう、災害が発生する前にすぐできる災害への備えを家庭で取り組みましょう。1. 自宅の災害リスクを確認。事前にハザードマップなどで自宅の災害リスクを把握し、災害時に避難が必要かどうか確認しておきましょう。ハザードマップは市役所で配布しているほか、市のホームページや日立市公式地域情報アプリ日立ナビイラストでも公開しています。スマートフォンでいつでもどこでも確認できる日立ナビをぜひご利用ください。2. 親戚や知人の家などへの避難を検討。親戚や知人の家など、避難所以外でも避難ができる安全な場所がある場合は、そちらへの避難も考えておきましょう。3. 非常用持ち出し品を確認。表紙の非常用持ち出し品の一例を参考に、自分や家族が必要だと思うものを簡単に持ち出せるようバッグにまとめておきましょう。機器の動作確認や食べ物の消費期限の確認、写真、缶詰も定期的に行いましょう。4. 防災行政無線を確認。個別受信機は常にスイッチを入れておきましょう。写真。特に気象警報などが発表されている場合には、スイッチが入りになっているか確認しましょう。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。きちんと受信できているか定期的に確認しましょう。警戒レベル4で危険な場所から全員避難。避難情報は情報の意味がすぐ理解できるよう5つのレベルに分かれています。表があります。危険度、警戒レベル、取るべき行動、市が発令する避難情報が書かれています。警戒レベルは危険度の低いものから順に1から5まであります。警戒レベル1、警戒レベル2では市が発令する避難情報はありません。警戒レベル1、災害への心構えを高めてください。警戒レベル2、避難に備え、ハザードマップなどで自らの避難行動を確認してください。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。避難に時間を要する人、高齢の方、障害のある方、乳幼児など、と、その支援者は避難してください。その他の人は避難の準備をしてください。 避難準備、高齢者等避難開始。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。速やかに避難場所へ避難。避難場所への移動が危険な時は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難してください。避難指示、緊急、避難勧告。警戒レベル5、命を守る行動。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をしてください。災害発生情報。表終わり。避難情報は災害の状況に応じて発令されます。しかし、必ずしも警戒レベル1から5の順番で発令されるとは限りません。急激な状況の変化により、すぐに避難が必要になる場合があります。防災行政無線やテレビ、ラジオなどで、こまめに最新の情報をご確認ください。避難所における新型コロナウイルス感染症への対応指針を策定。日立市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の懸念が広がる中、台風、大雨などによる土砂災害や洪水、地震や津波などの災害に備え、感染リスクを可能な限り軽減しながら避難所の運営を行うために必要な事項を定めました。1、災害に備えた避難所の開設について、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、市内小学校、東小沢、中里、山部小学校を除く、と、中里中学校の23箇所を基本に、災害に応じて多くの避難所を早期に開設します。避難所では、できる限り、一般の方、体調の悪い方、健康に不安のある方、支援の必要な方、それぞれの生活に配慮した専用スペースや施設の確保などの対策を講じます。2、避難所の施設基準。避難所内の避難スペースは、隣との距離を2メートル、間仕切りがある場合は1メートル、以上確保するなど、あらかじめ避難所のレイアウトを準備し、3密を防止します。避難スペースは世帯単位での利用を原則とし、2人用、4人用などのスペースを用意します。飛沫対策やプライバシー確保の観点から、避難所には可能な限り、間仕切り、写真、や段ボールベッド、写真を設置します。3. 避難される方への対応。手指消毒液を設置し、消毒を徹底します。避難所内ではマスクの着用を徹底します。受付時に非接触型体温計による検温や体調、感染流行地への往来歴などを問診します。また、定期的に体調確認を行います。毎時2階以上窓を開け、避難所内の換気を徹底します。4. その他の対応。その他、避難される方が避難所で安心して生活できるように、感染しないための対策を講じていきます。詳しい内容は、市のホームページをご覧ください。いざという時に備え、普段から準備を。避難所を積極的に利用してほしいという思いと、避難によって感染症への感染リスクが高まるのではないかという思いで葛藤しています。避難とは、必ず避難所に行かなければいけないというわけではなく、家の2階に逃げたり、安全な 親戚や友人の家へ行くことも避難の一つです。また、ハザードマップで危険箇所を確認し、自宅の災害リスクを把握しておくことで、自分や家族は災害時に避難が必要かどうかを知っておくのが良いと思います。それらを踏まえた上で、まずは生命を守ることを一番に考え、避難所への避難が必要な場合は、感染症対策をした上で、躊躇なく避難所を利用してください。避難する時の持ち物として、非常食や飲料水、スリッパや懐中電灯、モバイルバッテリーなどのほかに、マスクや体温計など感染症対策になるものをまとめ、バッグに入れて簡単に持ち出せるように準備しておきましょう。そのほか、災害時には、共助という地域の助け合いが大切です。普段から近所の方などとコミュニケーションを取り合い、いざという時に協力し合えるような体制を整えておきましょう。災害はいつ起こるかわかりません。いつかのために日頃から備えを万全にしておきましょう。写真があります。防災対策課後藤主幹。ハザードマップを手にしています。写真終わり。問い合わせ、防災対策課、内線337。
国保に加入している方の人間ドック、脳ドック検診費用のどちらか一つを補助します。追加募集。申請受付。12月18日金曜日まで。対象。次のすべてを満たす方。先着1700人。検診期間ごとの受け入れ可能人数を超えた場合は、検診期間ごとに受付を終了する場合があります。申請の対象者には、5月上旬にお知らせのハガキを送付しております。今年度、すでに申請した方は対象外です。1、検診受診日に日立市の国民健康保険の資格がある方。2、昭和21年4月1日から昭和56年3月31日までの生まれの方。3、令和元年度までの国民健康保険料を完納した方。4、人間ドック希望の場合、今年度特定検診を受診しない方、脳ドック希望の場合、平成29年度から令和元年度までに脳ドックの補助決定を受けていない方、補助額17,000円。申し込み、1、郵送申請、申請書、市のホームページからダウンロードできます、を、郵送で国民健康保険課へ。2、窓口申請。健康保険証とハンコ、シャチハタなどのスタンプ印以外をお持ちの上、申請書、国民健康保険課か各支所窓口にあります、を国民健康保険課または各支所へ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお勧めします。申請から受診までの流れ。1、申請書を提出する。2、申請から1ヶ月ほどで国民健康保険課から補助決定通知書が自宅に郵送で届く。3、希望する検診機関に電話をかけ受診日を予約する。4、受診。対象検診機関一覧。検診期間、自己負担額、受診期間の順に読みます。自己負担額とは、検診費用から補助額17,000円を引いたものです。人間ドック。1、日立総合病院、日立総合検診センター、24,800円。 12月から3月。2、日立メディカルセンター、22,600円、9月から3月。3、日光記念病院、24,861円、9月から3月。4、川崎医長科肛門科病院、19,000円、9月から3月。5、山手クリニック、16,000円、10月から3月。6、日立大見科病院、21,000円、9月から3月。7、田尻ヶ丘病院、19,000円、9月から3月。8、長井日立の森病院、22,600円、9月から3月。脳ドック。9、日立総合病院、日立総合健診センター、19,000円、9月から3月。10、聖霊メモリアル高鈴、12,700円、9月から3月。11、日立医療センター、12,700円、9月から3月。12、聖霊メモリアル病院、もみや町、12,700円、9月から3月。13、長井日立の森病院、15,000円、9月から3月。
新型コロナウイルス感染症の状況によって、受診期間などに変更が生じる場合があります。
問い合わせ、国民健康保険課、内線203。
肺がん検診、喀痰検査のご案内。
肺がんの早期発見、早期治療を目的として、痰に含まれる細胞を調べる検査です。
対象、血痰がなく50歳以上、令和3年3月31日時点で、喫煙指数、1日のタバコの本数×年数が600以上の方。料金、65歳未満1,000円、65歳以上300円、生活保護受給者の方、ご本人を含む世帯全員が市県民税非課税の方は、申請により無料となります。申し込みの際に申請してください。申し込み、直接保健センター窓口へ。申し込み期間、9月1日火曜日から12月28日月曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。検査の受け方。検査容器に3日間続けて痰を採取した後提出します。提出場所。保健センター。日立メディカルセンター。提出期間。9月から来年1月上旬まで。詳細は申し込みの際にお知らせします。その他。今年度完全予約制で実施する胸部 CT 検診または健康審査、結核肺がん検診を受診される方は検診当日に申し込みが可能です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、完全予約制で健康審査などを開始します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため延期しておりました健康審査などを9月から開始します。今年度は感染拡大防止の観点から完全予約制で実施します。昨年度までは申し込みがなくても案内通知を送付していましたが、今年度は送付しませんのでご注意ください。検診、検診、健康の健と検査の健、以下、健康の検診は健康審査と読みます。をご希望の方は、必ずお申し込みが必要です。今後の感染状況により中止する場合があります。1、募集する健康審査、検診。
対象年齢は令和3年3月31日現在。健康審査、対象、40歳以上74歳以下の方で、日立市国民健康保険に加入している方、特定健康審査、後期高齢者医療に加入している方、40歳以上で生活保護を受給している方、料金、無料、一部追加料金あり、健康審査方法、医療機関健康審査、または集団健康審査、健康審査、16歳以上39歳以下の方で、職場などで健康審査を受けていない方、料金、無料、一部追加料金あり、健康審査方法、集団健康審査、結核、肺がん検診、胸部レントゲン検査、65歳以上の方、無料、前立腺がん検診、50歳以上の男性の方、2409円、50、55、60、65、70歳の方は、受診後の申請で1300円助成あり、肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことがない方、C 型、B 型800円、C 型700円、B 型200円、40歳の方は無料。健康審査方法、集団健康審査、検診、健康審査と同日程で実施。骨粗鬆症検診は、詳細が決まり次第お知らせします。セット検診については、感染拡大防止の観点から中止します。2. 申し込み。集団健康審査、検診、医療機関健康審査のどちらも、次の申し込み期日に電話で希望する項目を健康づくり推進課へ。申し込み後に受診券を送付します。医療機関健康審査を希望する方は、受診券が届いてから直接医療機関に予約をしてください。集団健康審査、検診、日程。人数を制限して実施します。日程のご希望に添えない場合があります。時、ところ、申し込み期日、土曜、日曜日、祝日を除くの順に読みます。9月、14日、月曜日、16日、水曜日、24日、木曜日、日立メディカルセンター。15日火曜日、17日木曜日、28日月曜日、29日火曜日、保健センター。23日水曜日、中央総合健康福祉センター。いずれも8月3日月曜日から17日月曜日。10月8日木曜日、27日火曜日。日立メディカルセンター。6日火曜日、7日水曜日、13日火曜日、21日水曜日、26日月曜日、29日木曜日、保健センター。2日金曜日、5日月曜日、19日月曜日、20日火曜日、28日水曜日、中央総合健康福祉センター、14日水曜日、22日木曜日、泉ヶ森体育館、いずれも9月1日火曜日から15日火曜日。11月、5日木曜日、20日金曜日、26日木曜日、日立メディカルセンター、2日月曜日、9日月曜日、16日月曜日、24日火曜日、25日水曜日、30日月曜日、保健センター。13日金曜日、17日火曜日、中央総合健康福祉センター。6日金曜日、10日火曜日、18日水曜日、19日木曜日、泉ヶ森体育館。いずれも 10月1日木曜日から16日金曜日、12月15日火曜日、16日水曜日、日立メディカルセンター、8日火曜日、9日水曜日、11日金曜日、保健センター、1日火曜日、2日水曜日、7日月曜日、14日月曜日、中央総合健康福祉センター、いずれも11月2日月曜日から13日金曜日。医療機関健康審査日程。時、9月14日月曜日から来年2月19日金曜日。ところ、市内健康審査協力医療機関。申し込み期日、土曜、日曜日、祝日を除く。7月20日月曜日から来年1月29日金曜日。3. 社会保険に加入している方、40歳以上74歳以下の被扶養者などの集団健康審査・検診日程。申し込み・問い合わせは日立メディカルセンター、電話 33-5911 へ。時、ところ、申し込み期日、土曜、日曜日、祝日を除くの順に読みます。10月1日木曜日、泉ヶ森体育館。9月1日火曜日から8日火曜日。11月4日水曜日、中央総合健康福祉センター。10月1日木曜日から15日木曜日。12日木曜日、日立メディカルセンター。10月1日木曜日から15日木曜日。12月3日木曜日、4日金曜日、10日木曜日、日立メディカルセンター。11月2日月曜日から16日月曜日。28日月曜日、中央総合健康福祉センター。11月30日月曜日から12月7日月曜日。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。 一人親家庭のお父さん、お母さんの資格取得を支援します。高等職業訓練促進給付金などのご案内。一人親家庭の父または母が就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関などで1年以上就業をする場合に給付金を支給します。この制度を利用するには事前に相談が必要です。希望する方は、子育て支援課までご相談ください。対象、市内に住所がある父子家庭の父または母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方。1、児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準にある。2、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。3. 就業、就職の中、または育児と就業の両立が困難であると認められる。対象資格、看護師、準看護師を含む、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、生化衛生士、調理師など、准看護師を取得後、正看護師の取得に進む資格者については、36ヶ月を超えない範囲で支給可能。給付額、訓練促進給付金、対象期間中毎月支給。非課税世帯、10万円。課税世帯、7万500円。就労支援給付金、就労後に支給。非課税世帯、
5万円、課税世帯2万5千円。訓練促進給付金は、就業する期間の全期間、上限4年。問い合わせ、子育て支援課、内線323。来年度の日立メディカルセンター看護専門学校、地域特定推薦入試で、市の推薦を受けたい方の募集。地域特定推薦とは、市内に住んでいて、日立メディカルセンター看護専門学校へ入学を希望する方を市が推薦する制度です。来年度の地域特定推薦を受けたい方を募集します。詳しくは、学生募集要項を看護専門学校から取り寄せて確認してください。対象、本人または保護者が日立市に住所を有する方。募集期間、8月5日水曜日から24日月曜日、午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。看護師養成3年課程全日制の募集になります。申し込み、地域特定推薦入学推薦願い、学生募集要項参照に住民票、標本を添付し、事前に連絡の上、直接本人が地域医療対策課へ、提出時に面接、書類審査を行います。その他、日立メディカルセンター看護専門学校は、今年の4月にこれまでの看護学科と準看護学科に変えて、3年課程の全日制の看護学科を新設しました。日立メディカルセンター看護専門学校では、看護学科の新設に伴い、校舎を増築しています。イメージ図。問い合わせ。地域医療対策課。電話。23-6766。推薦手続き以外のことについては、日立メディカルセンター看護専門学校。電話。59-3200へ。
日立版、お父はん。はんは飯という字。写真展作品募集。男性の作った料理やお弁当の写真を募集します。お父はんのロゴがあります。はんは飯という字。飯の字の脇にエプロン掛けの男性の小さなイラストがあります。笑顔で左手でお玉を高く掲げています。ロゴ終わり。内閣府では男性の料理への参画を促進するため、お父はん始めようキャンペーンを実施しています。日々料理をしている方も、料理が苦手な方も、今回のおうち時間を利用して初めて料理に挑戦した方も、お気軽にご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。募集内容。市内に住んでいるか、通学・通勤している男性が作った料理の写真。父親だけではなく、祖父や独身男性など、幅広い層を対象とします。高校生以上、一人一点。応募方法。11ページ中央左側の QR コードから応募を。応募方法や詳細については、市のホームページや公共施設などに置いてあるチラシをご覧ください。QR コードが3つあります。1つ目、応募はこちらから。2つ目、日立市ホームページ。3つ目、チラシお父はん。QR コード終わり。募集期間、9月30日水曜日まで。その他、応募者には、お父はんオリジナルグッズなどをプレゼント。後日、市内施設において作品展示会を行います。問い合わせ、女性若者支援課、内線8970。写真があります。パネルに貼られたたくさんのお父はん写真です。写真終わり。日立納涼寄せ、観覧予約受付中。音楽ホールで大笑い。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。 内容。8月25日火曜日、林家太平、真打ち、写真。初音屋社協、真打ち。春風亭一蔵、二つ目。入船亭先方、前座。8月26日水曜日、林家正蔵、真打ち、写真。林家あずみ、
三味線漫談。
林家ひろき、真打ち。古今亭菊一、前座。時、8月25日火曜日、26日水曜日、確実午後6時30分開演。ところ、日立シビックセンター音楽ホール。料金、
1日券、
1階席、2階 L 席 R 席3000円、2階正面席2500円、2日間投資券、1階席、2階 L 席 R 席5500円。申し込み、電話で日立シビックセンター 24-7720 へ。午前10時から午後6時。未就学児入場不可。託児、1人1000円は8月12日水曜日までに申し込みを。その他、公演当日、会場にて入場料をお支払いいただき、入場券をお渡しします。座席については、茨城県のガイドラインに基づき、1メートル以上の間隔を取り、定員を収容人数の半数以下としています。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7720。多世代交流の場、憩いの広場、元気カフェ弁天をご利用ください。平和通りの四面歩道橋のそばに、憩いの広場元気カフェ弁天がオープンしました。県と日立市から助成を受け、一般社団法人ライフケア日立が運営します。平屋の落ち着いた雰囲気の建物は、地域に恩返しがしたいという長年の夢をお持ちだった鈴木玲子さん、弁天長、により新設され、運営者へ提供されたものです。大きな窓から平和通りの桜や青葉など、四季折々の景色が楽しめます。お年寄りから子供まで、どなたでも利用でき、食事やお茶を楽しんだり、お話をしたりと、自由に過ごすことができます。ぜひご利用ください。ところ、弁天町 1-1-18、電話 22-5570、駐車場3台。時、平日の午前10時から午後4時。ランチは午前11時30分から午後1時30分。休館日、土曜、日曜日、祝日、お盆、年末年始。ソーシャルディスタンスを保つため、客席数を減らしています。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。図があります。憩いの広場、元気カフェ弁天の場所が示された略図です。四面歩道橋がある欅通りと平和通りの交差点の日立駅から国道6号線に向かって左奥の角にあります。図終わり。写真があります。憩いの広場、元気カフェ弁天の外観です。白い壁になだらかな三角屋根の建物です。写真終わり。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。69。7月からコミュニティ活動のあり方検討委員会を再開。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催を延期していましたが、7月から委員会を再開し、市民の皆さんの意見や関係団体の専門的な立場での助言をいただきながら、検討を重ねていきます。なお、検討の経過などについては、市のホームページでお知らせしています。ぜひご覧ください。コミュニティ活動のあり方検討委員会とは、 近年、高齢化や個人意識の多様化などを背景として、自治会、町内会の解散や未加入世帯が増えており、コミュニティ活動に対する影響が懸念されています。このような状況を踏まえ、市では時代に合ったコミュニティ活動について検討を行うため、今年の1月から、コミュニティ活動のあり方検討委員会において協議を進めています。コミュニティ活動に関する情報は、コミュニティ推進協議会のホームページや、毎週月曜日の夕方5時30分から、FM 日立、周波数 82.2MHz で放送している、日立市コミコミ情報局、コミュニティ情報誌、コミコミ、司法織り込みでお知らせしています。ぜひチェックしてください。あなたもコミュニティのメンバーです。支え合って住みよい街を作りましょう。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。次回のあなたもコミュニティのメンバーですは、10月5日号に掲載予定です。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。専門家による空き家の無料相談会。弁護士や司法書士、宅建士による無料相談会です。日時、9月13日日曜日。午後1時30分から4時30分。場所、市役所501-502号会議室。対象、市内の空き家、または空き家になることが見込まれる住宅の所有者など。申し込み、8月24日月曜日までに、電話かファックス、E メールで、都市政策課、中政策推進室、内線436、ファックス 21-7750、E メール、toshiseakuatmarkcity.hitachi.lg.jp へ。危険ブロック塀などの改善と、木造住宅の耐震化に関する無料相談会。日時、9月13日日曜日、午前9時から午後5時。事前予約制。一組あたり30分程度。場所、市役所504号会議室。対象、1。小中学校の通学路などに面する危険ブロック塀などの改善を検討している方。2. 市内にお住まいで木造住宅の耐震化、耐震診断、耐震改修工事について検討している方。内容。1. 危険ブロック塀などの改善及び。2. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化に関する無料相談会を、茨城県建築士会日立支部の建築士の協力により実施します。持ち物。1. 危険ブロック塀などの写真など、ブロック塀などの状態がわかるもの。2. 住宅の平面図や確認申請書など、住宅の概要がわかるもの。申し込み、9月9日水曜日までに、住所、電話番号、ご希望の相談開始時間を、電話か、ファックス、E メールで、建築指導課、内線428、ファックス、21-7750、E メール、 chikusei@city.hitachi.lg.jp へ。夏休みは、かみね動物園へ。開園時間を1時間延長。日時、8月8日土曜日から10日祝日。13日木曜日から16日日曜日、7日間。開園時間、午前9時から午後6時。最終入園、午後5時15分。通常は午後5時まで。問い合わせ、かみね動物園。電話 22-5586。IP050-5528-5184。夏季休業期間中と茨城県民の日に教職員がお休みします。昨年度に引き続き、日立市立の学校及び幼稚園に教職員が勤務しない並行閉園日を設けます。ご理解とご協力をお願いします。並行閉園日は学校及び幼稚園に日直などを置かず、対外的な業務を行いません。緊急の場合は、教育委員会事務局または保健福祉部に問い合わせてください。日時、並行閉園日、夏季休業期間中の一部の期間、8月11日火曜日から14日金曜日、茨城県民の日、11月13日金曜日、緊急時の連絡先、小中特別支援学校、児童生徒に関すること、指導課内線657、施設に関すること、学校施設課内線647、その他、学務課内線641、幼稚園に関すること、子ども施設課内線307、並行閉園日に関すること、学務課内線641、戦没者、原罰死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。また、8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。それぞれの日には家庭や職場、地域で追悼と平和を祈る黙祷を捧げましょう。問い合わせ、文化国際課、内線595。維持福祉金の支給申請は、8月31日月曜日までに手続きを。維持福祉金は、父、母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前と同居して養育する方で、市内に1年以上住んでいる方に支給されます。まだ申請をしていない方は、8月31日月曜日までに子育て支援課か市民課、各支所で手続きをしてください。土曜日曜日の会長は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。支給額、年、維持1人につき36,000円。9月、3月に18,000円を支給。9月期は9月25日金曜日に支給。申し込み、必要なもの、養育者のハンコ、通帳、維持の戸籍謄本、 問い合わせ、子育て支援課、内線323。慰霊巡拝事業。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟、姉妹、孫、甥、姪と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方。地域、期日など。フィリピン。2月19日金曜日から26日金曜日8日間。申し込み。9月2日水曜日までに社会福祉課。内線786へ。詳細は問い合わせを。日立市敬老会は中止します。9月の敬老月間に開催を予定していた日立市敬老会23会場は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止します。なお、80歳以上の方には9月以降に生活応援品の送付を予定しています。詳しくは、司法8月20日号でお知らせします。問い合わせ、高齢福祉課内線477。男女の生活と意識に関するアンケート調査にご協力ください。市では、男女共同参画社会の形成促進に関する市民の生活の実態と意識を把握するためアンケート調査を実施します。調査結果は令和4年度から8年度を計画期間とする日立市男女共同参画計画の策定など今後の施策検討に役立てます。満20歳以上の男女各2000人を無作為に抽出して8月中に郵送します。お手元にアンケート用紙が届いた方はご協力をお願いします。問い合わせ、女性弱者支援課、内線8970。水道メーターの検診にご協力をお願いします。料金課からのお願い。メーターボックスの周りに車両や物を置かないでください。犬は敷地の出入り口やメーターボックスから離れたところにつないでください。メーターボックス付近の除草をお願いします。問い合わせ、料金課、内線580。日立大好きパスポートで公共施設の一部利用が夏休み期間毎日無料になります。市内の小中学生にお配りしている日立大好きパスポートの提示で公共施設が一部無料になります。ぜひご利用ください。定員人数を超えた場合、施設によって一部入場が制限される場合があります。日時、8月6日木曜日から16日日曜日の期間中毎日と毎週土曜日、通常の夏休み期間の日曜日、8月9日、16日、23日、30日が無料。問い合わせ、障害学習課、内線633。日立特別支援学校体験入学。来年度、就学を予定しているお子さんの保護者を対象に、学校についての説明会、施設見学、在校生の保護者との懇談などを行います。日時、9月15日火曜日。午前9時20分から11時50分。当日の日程など、詳細は申し込み者に後日連絡します。場所、 日立特別支援学校。申し込み、8月31日月曜日までに電話で、学務課、内線643へ。子どもセンターの臨時休館日は、8月27日木曜日、28日金曜日です。環境整備のため、臨時休館します。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 8月は、道路ふれあい月間です。国土交通省では、8月を道路ふれあい月間とし、道路愛護活動及び正しい利用の啓発を推進しています。活動の一環で募集した今年度の道路ふれあい月間推進標語最優秀賞3作品をご紹介します。小学生の部。また会える。あなたと私をつなぐ道。中学生の部。譲り合い、心や道に咲く笑顔。一般の部。ありがとう、生きる力をくれた道。問い合わせ、道路管理課、内線219。不動産購買案内。日時、10月6日火曜日、午後1時20分から2時、受付は午後0時50分から。購買場所、水戸合同庁舎2階大会議室、水戸市。購買対象不動産、助川町2丁目47番、宅地、162.46 平方メートル。助川町2丁目47番地。家屋番号47番。居宅、店舗、作業所。1階 99.63 平方メートル。2階 116.64 平方メートル。見積り金額368万円。購買保証金37万円。詳細は茨城租税再建管理機構のホームページをご覧ください。中止になる場合があります。問い合わせ、茨城租税再建管理機構。電話 029-225-1221。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、8月20日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書。日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、佐川マスコ、川尻町。個人事業税、第1期分の納期は8月31日月曜日です。納税通知書が8月中旬頃届きます。納税は、口座振り替え制度も利用できます。問い合わせ、茨城県日立太田県税事務所高萩支所、電話 0293-22-2019。 今月の納期、 納期限は8月31日月曜日です。市県民税2期分、国民健康保険料3期分、介護保険料3期分、後期高齢者医療保険料2期分。問い合わせ、納税課、内線253。国民健康保険課、内線207。市税、国保料などの休日納付相談。8月の相談日をお知らせします。日時、8月23日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254。国民健康保険課、内線207。
催し、サマーダズー。夏をテーマに、お家で楽しめる動物の動画を、日立市公式 YouTube で配信しています。ぜひお楽しみください。配信スケジュール、7月第5週から、内容、夏の遊び方講座、お庭やベランダでもできるかも。8月第2週から、夏の自由研究、神音博士たちによる楽しいネタ提供。8月第3週から、夜の動物園に潜入。8月第4週から、身近な生き物を見てみよう。8月第5週から、涼を取ろう、動物たちの暑さしのぎ。問い合わせ、神音動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。高原自然塾の催し。1、苔玉作り。日時、8月18日火曜日、午前10時から正午。雨天決行。持ち物、黒糸、エプロン。参加料、1500円。先着、15人。2、変わりメダカの育て方講習会。日時、8月24日月曜日、29日土曜日。確日、午前10時から正午。参加料、1000円。お土産メダカ付き、先着10人。申し込み、1、2とも事前に電話で高原自然塾、39-5391へ。観望のためのプラネタリウム&観望会、木星、土星。プラネタリウムで星を学んだ後、屋上で天体望遠鏡を使って惑星を中心に観察します。日時、8月22日土曜日、午後6時30分から8時。場所、日立シビックセンター天球劇場。屋上。料金、大人530円。子供65歳以上320円。幼児無料。年間パスポートでの入場か。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。その他、曇天・雨天時は、プラネタリウムの上映のみ。座席は、県のガイドラインに基づき、1メートル以上の間隔を取り、定員を79人にしています。体組成測定会。時、8月27日木曜日、午後1時から9時。 8月28日金曜日、午前9時15分から午後5時。8月29日土曜日、午前9時15分から午後1時。それぞれの時間内に1人15分。場所、池の川桜アリーナ。対象、高校生以上、先着78人。内容、筋肉量や脂肪量など、身体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。素足になれる服装で、食事は1時間前までに、料金、1回300円、申し込み、8月5日水曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ、35-0767へ、当日空きがあれば参加か、日立市民クレー射撃大会、日時、8月30日日曜日、午前9時から、場所、県狩猟者研修センター、笠間市、種目、1、トラップ、2、スキート、3、ライフル、4、スラグ。2種目以上の出場不可。参加料、トラップ、スキートは7000円。ライフル、スラグは5000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会事務局。電話、24-4181。千住マリコリサイタル。スペシャルゲスト、千住明。日時、9月6日日曜日。昼、夕方の2回公演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、作曲家、千住明をゲストに迎え、夢の共演を送ります。申し込み、8月12日水曜日の午前10時から電話で、日立シビックセンター 24-7720 へ。託児は8月23日日曜日までに申し込みを。その他、講演時間、料金については、日立シビックセンターのホームページをご確認ください。日立の自然ガイドブック観察会、小木津山自然公園の散策。日立の自然ガイドブックを編集した植物、野鳥、昆虫のそれぞれの専門家と一緒に歩き、見つけた生き物の解説を聞いて質問ができます。日時、9月12日土曜日、午前9時から午後0時15分。小雨結構。好天時は9月26日土曜日。場所、小木津山自然公園。現地集合、解散。対象、市内に住んでいる方。定員30人。多い時は抽選。持ち物、飲み物、筆記用具、雨具、マスク。歩きやすい服装で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスク着用でお願いします。申し込み、8月28日金曜日までに、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を、ファックスか E メール、電話で、環境政策課、ファックス、21-5016 E メール kansei@city.hitachi.lg.jp 内線746へ。茨城県立歴史館企画展、戦争と茨城、茨城郷土舞台資料保存会所蔵資料から、明治以降、日本が経験してきた
近代戦争約70年の歴史を紹介します。日時9月22日祝日まで、午前9時30分から午後5時、入場は午後4時30分まで。月曜日は休館。月曜日が祝日の場合はその翌日。場所、茨城県立歴史館、水戸市。料金、一般350円、大学生180円、満70歳以上170円。9月15日から21日は、満70歳以上無料。問い合わせ、茨城県立歴史館。電話、029-225-4425。
講座、認知症サポーター養成講座を開催しませんか？認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守り応援する認知症サポーターの養成講座を随時実施しています。希望する団体はお申し込みください。時間、場所は相談に応じます。対象、市内に住んでいるか、通勤、通学している方を中心とした団体。おおむね10人以上。会場の収容人数の半数以下。内容、認知症の基礎知識、対応の仕方など。申し込み、希望日などを直接か電話で、高齢福祉課、内線226へ。家庭的保育事業及び保育補助業務等紹介セミナー。県では、茨城保育人材バンクを運営し、保育業界での勤務を希望する方の支援を行っています。保育施設と就業希望者のマッチングや、少人数で家庭的保育者の居宅などで行う家庭的保育についてのセミナーを開催します。必要な研修や詳細は、茨城県家庭的保育で検索してご確認ください。問い合わせ、県子ども未来課、電話 029-301-3253。 水野特別講師によるランニング教室。日時、8月21日金曜日、9月18日金曜日、確日午後7時から8時30分。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、高校生以上のこれからランニングを始める方、記録向上を目指している方、フォームを見直したい方など。確実、定員30人。講師、小杉俊弘さん。水野、フォームゴールドアドバイザー。持ち物、ランニングシューズ、飲み物、タオル。動きやすい服装で。料金、1回800円。申し込み、事前に電話で、池の川桜アリーナ、35-0767へ。市民教授による生き生き講座。講座名、時、内容、講師、定員、料金、持ち物の順に読みます。1、自教術。9月5日土曜日、12日土曜日、午後2時から3時30分。自教術で関節を柔軟にし、若さを保ちましょう。婦乳すみこさん、15人、400円。体操のできる服装。2、シニア向けピラティス。9月8日火曜日、午前10時30分から11時45分。姿勢改善、腰痛予防に効果的な体幹運動。 片桐幹夫さん、20人、300円。飲み物、タオル、マット、またはバスタオル。3. 自分発見の心の栄養学。9月17日、24日、10月1日の木曜日。午前10時から11時30分。自分を知って日常生活を明るく楽しく過ごしましょう。鈴木米正さん。12人、1600円。筆記用具。ところ、すべて教育プラザ。申し込み、8月21日金曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、往復はがき、E メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、郵便番号、317-0064、上根町、1-6-11、E メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座。日時、8月29日、9月5日、12日、10月3日、17日、31日、11月7日、28日の土曜日、全8回、午後1時から4時。場所、教育プラザ。対象、講座終了後に、市内の日本語教室でボランティア活動ができる方。内容、外国人に日本語で日本語を教えるための入門講座。講師、松浦美幸さん。日立桜日本語学校校長。先着15人。料金、1500円。全8回分。テキスト代、約5500円は別途。申し込み、8月20日木曜日までに、電話か E メールで、文化国際課、内線535。E メール、kokubun@citycitachi.lg.jp へ。郷土博物館の講座。ふるさと教室。美術。茨城・日立の現代美術、収蔵作品、作家を中心に。日時、9月11日金曜日、午前10時から11時30分。場所、教育プラザ。講師、郷土博物館職員。参加料100円、資料代、先着50人。申し込み、8月14日金曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 IP050-5528-4923 へ。排水設備主任技術者資格認定試験受験者講習会。日時、1受験者講習会9月15日火曜日午後1時30分から4時30分。2認定試験10月26日月曜日午後1時30分から3時30分。場所1、2とも茨城県建設技術研修センター水戸市。料金1は4000円。2は2000円。申し込み、8月17日月曜日までに、下水道課内線628へ。 募集、臨時職員、心理職。市では3歳児健診などでお子さんの発達について心配がある方への相談、助言、発達検査、炎上知識などを行う心理職を募集しています。相談業務時間、月に4回程度、1回あたり3時間程度、報酬、1回1万円、申し込み、8月31日月曜日までに健康づくり推進課、電話 21-3300、IP-050-5528-5180 へ。子ども、男女共同参画に関する小学生の絵画、中学生の作文を募集。小中学生の皆さんに男女共同参画について考えるきっかけとしてもらうための作品を募集します。応募者全員に参加賞があります。募集内容、小学生、輝いている未来の私をテーマにした絵画、四つ切り画用紙一人一点、中学生、男女共同参画に関する作文、400字詰め原稿用紙3枚以内、1人1点。対象、市内に住んでいるか通学する小中学生。申し込み、9月4日金曜日までに、女性若者支援課、内線8970へ。応募方法や詳細は、市のホームページや学校からの夏休みのしおりなどをご覧ください。市のホームページの QR コードがあります。子どもすくすくセンターの講座。1、8月のキラリンタイム、ポンプロケットを作ろう。日時、8月22日土曜日午前10時30分から正午。対象、育児中の方どなたでも、定員6人、多い時は抽選。内容、動物やキャラクターのロケットを作ります。講師、子育て応援フラット。2、夏祭りごっこ週間、予約制。日時、8月23日日曜日から29日土曜日。対象、未就学児と家族。内容、夏祭りがちょっぴり楽しめる一週間です。場所、1、2とも子どもすくすくセンター。申し込み、1は8月17日月曜日までに、2は8月7日金曜日から電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。夏祭りごっこ週間は定員になり次第締め切ります。発達段階に応じた親の学び講座、集まれママ講座。1、講演会。園での生活を通して育まれる子どもの心と体の育ち。保育園や幼稚園等への入園に向けての10のアドバイス。日時、9月11日金曜日、午前10時から11時30分。講師、江尻恵子さん。茨城キリスト教大学教授。別室託児あり。1歳以上15人程度。2、入園に向けて考えよう&お楽しみ会。日時、9月16日水曜日、午前10時から11時30分。同室託児、少人数のグループで話し合います。場所、1、2とも、
大瀬青少年の家体育室。対象、1、2とも、1歳から3歳児の保護者。定員、各15人程度。多い時は抽選。申し込み、9月2日水曜日までに、直接か電話で、子どもセンター、親と子のサポーター、36-0048 へ。親子でワクワク、シャボン玉遊び。日時、9月29日火曜日、30日水曜日、10月1日木曜日。1、午前9時30分から10時20分。2、午前10時40分から11時30分のいずれか。場所、大瀬青少年の家体育室。対象、1歳から3歳児の親子。各回5組。多い時は抽選。申し込み、9月16日水曜日までに、日程と時間を選び、直接か電話で、子どもセンター、36-0048 へ。
健康、日立元気アップ賞募集。健康づくりに取り組んでいる個人・団体を表彰します。対象、主に市内で活動し、継続的に自らの健康の維持・増進のために健康づくりを実践している個人・家族、または地域、学校、職場における団体、サークルなど。内容、表彰、個人または団体は最優秀賞1人、優秀賞3人、努力賞若干名、賞状と副賞を贈呈。最優秀賞受賞者は、県主催の健康茨城21元気アップ賞への推薦を予定。申し込み、9月4日金曜日までに所定の応募用紙、保健センター市民課前パンフレットスタンド各支所交流センターにあります、を直接か郵送で健康づくり推進課、郵便番号 317-0065助川町 1-15-15 電話 21-3300 IP050-5528-5180 詳細は問い合わせを。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。日高交流センター、日高体育館、健康体操のスリム会、第1から第4木曜日、9時30分から11時、1100円。吉沢、電話、090-3535-6655 大久保交流センターティアレフラダンス第1から第3金曜日15時から17時2000円。金沢 35-6450 大沼交流センター翼バドミントンクラブ第1から第4火曜日9時から12時、1000円。平石、34-2337。水木交流センター、琴の会。第2、第4土曜日、14時から17時、4000円。椎名、53-4728。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも7月10日現在、基準値 放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市ほか旧市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市。コシアブラ、野生。日立市、日立太田市ほか8市。キノコ類、野生。高萩市、北茨城市、城里町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川並びに、日立利根川。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川並びに、日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び、石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市ほか3市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.peref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日6月1日から6月30日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.036 から0.074。中学校、0.041 から0.082。特別支援学校、0.049。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.031から0.094。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和2年7月15日、0.038。西部支所、3.5 メートル、0.035。消防本部、1.0 メートル、0.034。中高寺小学校、3.5 メートル、0.040。大沼小学校、3.5 メートル、0.046。久慈中学校、3.5 メートル、 0.048。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室内線577。放射線量測定器の無料貸し出し。市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分。各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。広告募集中、10月5日号から3月20日号、空きあります。日立司法で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？昨年度からのフルカラー化でより目立つ PR が可能に。毎号7万4000部発行。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立司法有料広告で検索。日立シビックセンター科学館の愛称を募集します。令和3年3月末に整備完了を予定している新しい科学館は、より科学が身近に感じられ、子どもから大人まで楽しみながら学べる新しい形の交流の場として生まれ変わります。これまで以上に多くの方々から愛され、長きにわたり親しまれる施設とするため、新しい科学館にふさわしい愛称を広く募集します。応募締め切り、8月31日月曜日午後5時まで。郵送の場合は消印有効。募集期間終了後、応募作品の審査を行い、最優秀作品を一点選考します。応募資格、年齢要件、小学生以上の方、住所要件、市内に居住または市内の事業所、学校へ通勤・通学している方、愛称の条件、自作の未発表のもので、他の名称や商標などに類似していないもの、施設の特徴がイメージでき、親しみやすく覚えやすいもの。応募数、異なる愛称のみ。文字数、不問。申し込み、下記の必要事項を記入の上、応募用紙を郵送かファックス、E メールで、文化国際課、郵便番号 317-8601、助川町 1-1-1、ファックス 24-5301、 e メール kokubun@citywhitachi.lg.jp へ。必要事項、愛称、振り仮名、愛称の意味、考えた理由、氏名、振り仮名、 郵便番号、住所、電話番号、年齢、性別、学校名、学生の場合、市外に居住している方は、通勤する市内の事業所名、または通学する市内の学校名。応募用紙の入手方法、以下のいずれか。1、文化国際課の窓口に設置、市役所2階。2、日立シビックセンター1階、インフォメーションに設置。3、日立市のホームページからダウンロード。4、日立シビックセンターのホームページからダウンロード。このほか、文化国際課の窓口と日立シビックセンター1階、インフォメーションに応募箱を設置します。イラストが2枚あります。シンボル展示のイメージ、サイエンススタジオのイメージ、イラスト終わり。問い合わせ、文化国際課、内線535。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000、 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/sHISEI/006/001/koho_underbar-index.html。 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
7月1日現在の人口世帯数174,219人、前月比-173、男86,766人、-93、女87,453人、-80、78,209世帯、+4、6月の出生数、84人。以上で、声の広報、司法日立、令和2年、2020年、8月5日号、ナンバー1680を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。